健康福祉23ページ。日本脳炎ワクチンの供給が再開されました。日本脳炎ワクチンを製造する一社が製造を一時停止した影響で、昨年度は流通状況が不安定でした。しかし、昨年12月に供給が再開され、徐々に供給が見込まれています。供給が安定するまでは、医療機関で予約が取りづらくなる可能性がありますので、定期接種で接種できる年齢の上限が近い人は、その旨も合わせて医療機関に伝えてください。詳しくは市のホームページをご覧ください。問い合わせ、健康課、電話 752255。精神科医師による物忘れ相談。対象、物忘れがひどくなった。家族を医療機関に受診させたいが、本人の抵抗が強くて困っている、など、物忘れの相談がしたい高齢者や家族。家族だけでも参加できます。時、ところ、4月12日、5月10日、6月14日、7月12日、8月16日、9月13日、いずれも火曜日、13時30分から16時30分、コミュニティセンター。費用無料、1件約1時間、1日3件程度、申し込み順です。申し込み問い合わせ、相談日の1週間前までに電話で地域包括ケア推進課内線7371。介護者家族の会。日頃の介護の悩みや不安をみんなで話すサロン。気軽に参加してください。対象、現在介護している人や介護に関心のある人。時ところ、4月12日、26日、5月10日、24日、6月14日、28日、7月12日、26日、9月13日、27日、いずれも火曜日、13時30分から15時30分、コミュニティセンター。費用、無料。申し込み不要。問い合わせ、生駒市介護者家族の会の日野さん。電話、787952。傷病手当金を支給します。対象、国民健康保険1、後期高齢者医療保険2の被保険者で、コロナに感染するか感染疑いのため、無給・減給になった給与所得者。支給額、平均日額給与の3分の2かける支給対象日数。支給に限度額あり。適用期間、6月30日木曜日まで。問い合わせ、国保医療課。1の国民健康保険は内線7460。2の後期高齢者医療保険は内線7470。風疹の抗体検査と予防接種を受けましょう。令和元年度から3年間、過去に公的に予防接種を受ける機会がなかった世代の男性を対象に、抗体検査と予防接種法に基づく定期接種を全国で実施しています。新型コロナウイルス感染症に伴う受診控えなどの影響を受け、実施期間が3年間延長されました。風疹の感染防止のため、対象者は抗体検査を受けられます。また、抗体がない場合、予防接種も受けられます。いずれも費用は無料です。対象、昭和37年4月2日から 昭和54年4月1日生まれで、令和元年度から令和3年度に未受験、未接種の男性。クーポンは4月上旬に発送します。令和3年度までのクーポンは期限切れのため、今回送付分を使用してください。クーポンがない場合は自費です。問い合わせ、健康課、電話、752255。お知らせ、24ページ。5月8日日曜日の市民体育大会総合開会式に無料送迎バス。生駒市体育協会総合 SC 行き。発車場所は5箇所あります。1、生駒市役所発7時50分。2、生駒駅南口三井住友銀行前発、田原口新生駒台経由7時50分。田原口新生駒台北口方面行きバス停7時55分。新生駒台北口7時58分。3、タック出山スポーツパーク体育館前発、東生駒稲倉経由7時50分。東生駒駅8時。稲倉8時5分。4、北大和体育館発7時40分。5、芋山公園グラウンド発7時50分。続いて、生駒市体育協会総合 SC 発。行き先は5つあります。1、生駒市役所行き。2、生駒市体育協会滝寺 SC 体育館行き。3、タック出山スポーツパーク体育館前行き。4、北大和体育館行き。5、芋山公園グラウンド行き。いずれも生駒市体育協会総合 SC を9時40分に出発します。行き先や停車地を確認して乗車してください。注意、主催者発行の駐車券がない車は、当日、生駒市体育協会総合 SC に駐車できません。道路事情で発着時刻が遅れることがあります。問い合わせ、一般財団法人生駒市スポーツ協会。電話、738822。ゴールデンウィークでもコンビニ交付は利用可能。マイナンバーカードや住基カードがあれば、証明書をお得に取得できるコンビニ交付。ゴールデンウィーク期間も利用できます。問い合わせ、市民課、内線7061。成年年齢引き下げ後も、20歳を対象に式典を開催。民法改正に伴い、4月から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられますが、生駒市は当該年度に20歳を迎える人を対象に式典を開催します。なお、名称は20歳の集いになります。開催方法などは決まり次第、市のホームページでお知らせします。令和5年、20歳の集い。対象、平成14年4月2日から平成15年4月1日生まれの人。対象者には12月初旬に案内はがきを発送予定。時、令和5年1月9日祝日。問い合わせ、障害学習課、内線3731。市の申請書などへの押印が不要になりました。市民や事業者の皆さんが市に提出する各種申請書や届出書、請求書などの押印が不要になりました。昨年から見直しを進め、法律などで押印が決められているものなど、一部の書類を除き、 押印欄を廃止、対象の書類や代わりの手続きなど、詳細は市のホームページや窓口で確認してください。問い合わせ、行政経営課、内線4310、各種書類の詳細は手続きを行う担当課に問い合わせてください。宅内ポンプ設備の補助。宅地が下水道本館より低く、公共下水道に接続するためにポンプ施設を設置する必要がある場合は、設置と維持管理費用の一部を補助します。補助金の額や条件などは問い合わせてください。設置補助対象、ポンプ2台で単独交互運転し、ポンプ運転水位の警報機能があるポンプ設備、生駒市排水設備指定工事店が設置工事をすること。維持管理補助対象、設置後15年を経過していない宅内ポンプ設備。申し込み問い合わせ、下水道課、内線3561。浄化槽は設置後の維持管理が大切です。浄化槽は微生物の働きで汚水を浄化するものです。正しい使い方と適正な維持管理を行えば、本来の機能を十分に発揮できます。しかし、使い方を誤ったり維持管理を適切に行わなかったりすると、機能が低下し、悪臭や水質汚濁の原因や近隣に悪臭を出して迷惑をかける恐れがあります。このため、浄化槽の管理者・使用者は次の通り法律で義務付けられた保守点検・清掃・水質検査を定期的に行ってください。浄化槽を1年以上使用しない場合は、浄化槽使用休止届出書を提出すると、保守点検・清掃・水質検査の義務が免除できるようになりました。浄化槽設置後の維持管理、目安と問い合わせが載っています。4つあります。1、設置後の水質検査、第7条検査、目安、使用から3ヶ月から8ヶ月後に1回だけ。問い合わせ、奈良県環境保全協会、電話 0745-22-5161。2. 定期検査、第11条検査、目安、毎年1回。問い合わせ、奈良県環境保全協会、電話 0745-22-5161。 3. 清掃、目安、毎年1回以上。問い合わせ、生駒市清掃社、電話700845。 4. 保守点検、目安、毎年3回以上。問い合わせ、下水道課、内線3561。詳しくは市のホームページに掲載してあります。問い合わせ、下水道課、内線3561。5月の市尿汲み取り予定表。転入・転出などで人数が変わったり、汲み取りを開始・中止したりする場合は申請が必要です。3月汲み取り分手数料の口座引き落とし日は5月2日月曜日です。詳しくは問い合わせてください。問い合わせ、環境保全課、内線2360。国民年金学生納付特例制度には申請が必要です。学生納付特例制度は、国内の大学・専門学校などに通う20歳以上の学生で、保険料の納付が困難な場合、本人の前年所得が一定額以下であれば、申請で保険料の納付が猶予される制度です。対象、国民年金に加入中の学生、 令和4年度に新たに学生になる人も含む。申請期間。1、今年度に20歳になる人。20歳到達月かその翌月。2、1の今年度に20歳になる人以外の人。5月31日火曜日まで。届出が遅れ、遡って承認された場合は、承認されるまでは未納者と同様の扱いになるため、障害基礎年金、遺族基礎年金を請求できなかったり、未納催告通知などが送付されたりする場合があります。必ず期間内に届け出てください。申請場所、福祉政策課、日本年金機構から申請書、はがき形式が届いた場合は、必要事項を書いて返送すると申請できます。必要品、年金手帳または基礎年金番号通知書、学生証、有効期限内のもの、表面と裏面のコピーでもか。離職した場合は離職票。注意、口座振替で保険料を納付している人は、承認されるまで保険料が引き落とされます。納付した保険料は還付されませんので、口座振替の辞退届を金融機関か奈良年金事務所に提出してください。4月から学生でなく、国民年金保険料の納付が困難な人は、免除申請、納付猶予申請をしてください。問い合わせ、日本年金機構奈良年金事務所、電話、074235-1371、福祉政策課、内線7211。井戸水などを公共下水道へ排水するには届出が必要。井戸水や雨水利用水などの水道水以外の水を公共下水道に排出する場合は、下水道課への届出と、排水量に応じた下水道使用料の負担が必要です。下水道使用料は、家庭などから出る汚水をきれいにするために使われます。まだ届出をしていない人は、問い合わせてください。問い合わせ下水道課、内線3561。
市税コーナー、26ページ。令和4年度保存版です。切り取ってお使いください。4月は固定資産税、都市計画税第1期分、前期全納分の納付月です。納期限までに納付してください。固定資産税、都市計画税とは、固定資産税は市内に所有する土地、家屋、焼却資産の価格に応じてかかる税金です。都市計画税は、総合的な街づくりを目的として行う都市計画事業や土地区画整理事業に必要な費用の一部を負担してもらうために設けられた目的税で、固定資産税と合わせて納付することになっています。家や土地を売買したら、固定資産税、都市計画税は地方税法で1月1日現在の登記簿や家屋補充課税台帳に所有者として登記・登録されている人に課税すると定められています。そのため、1月2日以降に家や土地を売却して所有者が変わっても、固定資産税、都市計画税の納税義務者は変更になりません。売り主と買い主の契約で、固定資産税を所有した月数で按分して負担する場合も、1月1日時点の所有者に納税の義務があります。新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、令和3年度の課税標準額が据え置きとなっていた土地は、令和4年度の税額が上がる可能性があります。詳しくは、送付する納税通知書で確認してください。 注意、納税通知書は今月中旬に郵送します。4月20日水曜日を過ぎても届かない場合や、不明な点があれば問い合わせてください。令和4年度、市税、納期カレンダー、保存版。税目ごとに、納期、日付の順に読みます。日付は、納期限の日、及び、口座振替納付の振替日です。市、県民税、普通徴収。1期、前期全納、6月30日。2期、8月31日。3期、10月31日。4期、1月4日。固定資産税、都市計画税、1期、前期全納5月2日、2期、8月1日、3期、11月30日、4期、1月31日、軽自動車税、前期、5月31日、国保税、普通徴収、1期、8月1日、2期、8月31日、3期、9月30日、4期、10月31日、5期、11月30日、6期、1月4日、7期、1月31日、8期、2月28日、9期、3月31日。以上です。問い合わせ、課税課、内線7130。納め方はいろいろ選べます。市役所本庁、指定金融機関、収納代理金融機関で納付。各窓口まで納付書を持参し、納付してください。コンビニエンスストアやスマートフォン決済アプリで納付。バーコードのないもの、納期限を過ぎたもの、1枚の金額が30万円を超えるものは納付できません。スマートフォン決済アプリは、領収書が発行されませんので、取引履歴などを確認してください。ATM やインターネットでのページ納付。利用条件は、直接金融機関へ問い合わせてください。ページマークのついていないものや、納期限を過ぎたものは納付できません。領収証は発行されませんので、利用明細などを保管してください。口座振替で納付。一度手続きをすれば、翌年度以降も継続します。引き落とし日は各納期限の日です。申し込み、通帳印、通帳を持参し、直接金融機関の窓口。申し込み用紙は市内の金融機関の窓口にあります。市外の金融機関で申し込むときは、収税課まで連絡してください。休日相談をご利用ください。新型コロナウイルスの影響などで納付が困難な人は利用してください。市税、国保税も納付できます。時ところ、4月24日日曜日、8時30分から17時、収税課。問い合わせ、収税課、内線7160。